コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週はお盆ですけども、さまざまなニュース飛び込んできています。国内最大音声配信アプリのラジコの決算や、また著作権にまつわるあなたの番組にも影響があるかもしれないあるトピックが話題になっていました。最後までぜひ聞いてください。では早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年8月15日、ウェブメディア官報ブログの記事です。ラジコ第15期決算、純利益8467万円で 26% マイナス、調整局面が鮮明に。
国内最大の音声配信アプリであるラジコが第15期の決算を発表しました。ラジコの決算、8月のお盆の時期なんですよね。公開企業ではありませんので、いわゆる決算広告官報に載っているものからではあるんですけども、今年も黒字着地ということですね。純利益は8467万円という1億円に届かなかったものの、国内の音声配信プラットフォームとしてはもう圧倒的最大規模というところになります。ラジコとは日本初のインターネットラジオ配信サービスで、国内さまざまな地上波ラジオが共同で運営しているアプリとなります。実際取締役や代表は国内の FM 局やラジオ局などの重鎮がですね、役職に就いています。そして現在のトップ代表はもともと TBS ラジオの名物プロデューサーでもあった池田氏です。つまり今回の決算はその池田氏、通称イケピーという新体制になってからの初の決算ということになります。今回の最終利益としては1億円に届かなかったものの、前期第14期は実は1億円に届いています。ですからもう少し時系列で見ていきましょう。2022年が純利益3億1000万、2023年が純利益1000万、2024年が純利益1億1000万、そして今回が8400万という形になっています。ですので、去年よりはですね、下げているわけですね。ただ2023年というのは、2022年コロナが明けて、そろそろこうお出かけ需要というのが高まり始めて、そしてお出かけということでは移動も増えますので、移動の時の音声視聴が増えるというのは、あるかと思うんですね。そして広告ということでは、そういった移動が増えることに伴って音声への広告出稿も増えるといったことも想像に難くありませんので、ある意味2024年の揺り戻しがすごすぎたとも言えると思うんですね。そういう意味では圧倒的な利益は出しつつも、横ばい、調整局面というような見方が適切ではないでしょうか。逆に言えばイケピーは無難に着地させたけども、何か新しいトピックがあったわけではないとも言います。と言いますのも、利益剰余金といういわゆる自由に使っていいお金というものについては実は増えてるんですよ。10億円、11億円、12億円というように毎年増えていってるんですね。つまりある意味うまく投資に生かせていないとも言えるんではないでしょうか。実際ですね、新しい役員はほぼラジオの局員の方で占めています。そして新しく打った打ち手としては、番組が増えたというところ以外は目立ったものは実はないんですね。しかし就任当初の記者会見では、これまで850万人と言われていたユーザー数を1000万に増やすというような、かなり大風呂敷とも取れる発言をしています。逆に言えばナンバーワンであろうとも150万ユーザーを増やすというのは実はかなり大変なことだということは、おそらくデジタルの世界に住んでいる人であれば想像に難くないと思うんですけども、それをですね、公言していたわけですけども、実現できていたのかどうかは実際には数字が公表されていませんので分かりません。ただ純利益を見る限りは、調整局面というような厳しい見方もできるんではないでしょうか。というよりは私は正直残念だなという印象が強いですね。ナンバーワンの地位であると言いつつも、海外勢、 YouTube、Spotify といったところと比べると当然ですね、規模は小さいはずです。そしてさらには、彼らと戦っていくんだという生きがいを見せるような積極的なチャレンジというものがあってもいいんじゃないかと思うんですよね。 逆に言えば動画サブスクであればネットフリックスに対抗する U-NEXT、 こちらも決算絶好調です。そしてアマゾンに対しては楽天という大企業があって、アマゾンがあるからこそ日本のアマゾンプライムは世界に比べて低価格だとも言われているぐらいですね。ガチンコで真っ向勝負しているわけですね。そういう意味ではラジコはもっともっと頑張ってほしかったなと。剰余金をこれだけ増やしているという事実からはもう少しチャレンジがあってもよかったんじゃないかなと思います。皆さんはどう思いますか？ぜひ感想ご意見は概要欄の Google フォームまたは SNS へハッシュタグカタカナでクリエコでよろしくお願いします。地上波ラジオ、そしてタイムフリー、また有料会員、そしてポッドキャストなど様々な音声配信の王者として君臨するラジコですけども、今後の動き注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら、
2025年8月1日スタンド FM 公式ノートです。スタンド FM 公式が教える配信を続けるための3つのコツ。
今週はスタンド FM の話題です。スタンド FM は国内で創業された国産の音声配信プラットフォームです。現在ではポッドキャストプラットフォームとしても人気で、様々な配信者の方が Spotify や Apple などにも配信している、そんな一大サービスになっています。運営は吉本興業傘下のファニーという会社です。ファニーは吉本興業のデジタルチケットなどデジタル全般の業務を司っている会社になります。そのスタンド FM なんですけども、今週、そして今週を含みここ数週間ですね、公式のノートの動きがいいんですよ。こちらを取り上げたいと思います。引用します。ネタ切れしないスタンド FM 配信を続けるための3つのコツ、初心者向けスタンド FM で音声配信を始めようといったタイトルの公式ノート記事を続けて上げているんですね。そしてそれぞれですね、いいね数が46、79、68と好調なんですね。どのぐらい好調かと言いますと、他の芸人さんの紹介記事などでもいいね数が54、35、91という形ですので、それなりに反応があると見ていいんではないでしょうか。そして今回ニュースに取り上げましたのは、ここ最近また新たに投稿が始まったという点なんですね。直近の芸人枠の紹介記事は4ヶ月前ですとか8ヶ月前という若干ですね放置気味なノートだったんですけども、ここ1ヶ月ですね連投が続いてるんですね。そして X の SNS の方も担当者が変わったんじゃないかと思わせるぐらい投稿内容もかなりポップな感じになってきています。実際ですね、私はスタンド FM をキーステーションにポッドキャスト配信しているんですけども、ライブの開催ぶりを見る限りはですね、確かに新規ユーザーさんがなんとなく増えているような気がしますし、そして定着もしているんじゃないかなという感じもします。例えばですね、新規のライブ枠に入るとですね、本当に完全に音声配信が新規の方もいれば、他のライブアプリをやっていたんだけどもスタイフに来たという方もいたり、あとは SNS を結構頻繁にやっていたんだけどもスタイフ自体は初めてという方もいたり、こう初めてのパターンでもいろんな方がいるなという印象を受けています。そしてここに来てですね、あの人気 YouTube 番組の令和の虎、こちらのですね名物出演者である林社長という方がですね、これ完全に独自の番組としてスタンド FM でオリジナルでチャンネルを開設しました。ですので、いわゆる音声配信始めようという時にもうスタンド FM が第一候補に上がるぐらい、認知が上がってきているのかなという気がします。実際ですね、Apple のアプリストアで音声配信って検索しますと、確か今でもスタイフが1位に来るはずなんですよ。翻ってみると音声配信をしようと思った時にライブアプリ以外で実は選択肢がスタイフかリッスンしかないということに気づくわけです。もちろんスプーンのキャスト機能ですとかラジオトークもできるはできるんですけども、おそらくナチュラルな感じで多機能でこれかなっていう時に無難な答えとしてスタイフは最も多機能で最も安定感のあるアプリという認知は一定数広がったんじゃないかなという気がします。実際ですね、その運営としても吉本傘下ということですから、 圧倒的な安定感感じますもんね。ですからそういった有名人の方も第一選択肢として使うぐらい、おそらく一般ユーザーにも認知が広がってきているのかな。音声配信ということ自体が認知が広がれば、おそらくスタイフもそのトレンドには乗っかっていくんだろうなというところが見えてきた気がします。そういう意味でスタンド FM の運営側も、アクセルをブーストをかけたいという思いでこちらにもリソースをかけ始めているのかなというふうに思います。ですので今後もスタンド FM 公式の SNS 発信の動き注目していきましょう。そしてスタンド FM 吉本参加ということでは、今回もですね、 Netflix のファイナルドラフトという話題の配信があるんですけども、それに関連した記念イベント楽屋語り、今回も開催しています。こういう芸能界や大手代理店を絡めた案件の獲得というところでは本当安定感ありますね。今後に大いに注目していきましょう。ではどんどんいきましょう。海外 Amazon なんですけども、ポッドキャストやオーディブルではないんですけども、音声配信ということでは、実は Amazon が現在 Amazon のショッピングページ、商品ページで AI を使って商品情報を音声で要約しようという動きが、ベータ版ながら動きがあるようです。確かにレビューはもう今 AI で要約掲載されてますよね。ですからそれをすぐに音声に変えるというのは、確かに技術的にはもう実現できるんでしょう。ただどれぐらいニーズがあるのかというところは注目ですね。いわゆる Amazon Echo ですとか Google Home、Google Nest といったスマートスピーカー関連はね、現在はちょっとトーンダウンしてますので、こちらの方の音声はどうなるか注目したいですね。海外の地上波を含む一大音声配信プラットフォームの iHeart Media、 こちらがですね、第2四半期ポッドキャストが非常に好調という決算が発表されていました。一方で地上波ラジオの方は若干減少ということでは相殺されたとも書かれています。では音声ライブアプリなどその他いきましょう。まずはラジオトーク、8月15日いい声の日企画のイベントが発信されています。韓国初の音声ライブアプリスプーン、こちらがですね、8月のスプ推しデー、推し DJ にシグナルを送るイベントが開催されます。国内 IT 大手の DNA 率いるボイスポコチャ、こちらがですね、新たなアイテムスースーチョコミント、こちらがですね、背景にできるイベントを開催しています。国内代理店大手のサイバーエージェント、こちらが運営する音楽サブスクのアワ、こちらがですね、2025年8月度のゴールドストリーマーの優秀者を発表しています。音楽サブスクのアプリなんですけども、一般人がですね、音声ライブをしていろんな楽曲を紹介するという機能があるんですね。その優秀配信者を発表しているとのことです。また980円のキャッシュバックキャンペーンも展開しているとのことです。そして国内 IT 大手の DNA がですね、マッチングアプリを新たにリリースしました。ただそのマッチングアプリがですね、電話のように音声でつながれるマッチングアプリということですね。DNA はかつて無料音声通話 COM というサービスを何十億も何百億かなかけてテレビ広告も大々的に打って参入したんですけども、1年も経たずに撤退したということが当時ものすごく話題になりましたが、今回の声のアプリどうなんでしょうね。うまくいくんでしょうか。注目したいですね。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら、
2025年8月13日 TBS ラジオ公式リリースです。すべて英語、 TBS ラジオが海外向けポッドキャスト番組をスタート。落語ポッドキャストショーが落語を世界へ紹介します。
今週はポッドキャストの話題です。 TBS ラジオが新たなポッドキャストを発表しました。その名も落語ポッドキャストショーです。引用します。日本の伝統芸能である落語を世界に向けて発信する番組、アメリカ、カナダ、イギリスなどポッドキャストが盛んな国のリスナーに聞いていただくことを想定しており、落語を全く知らない人も超入門編として楽しめる内容になっていますとのことです。パーソナリティはどちらも英語がお得意という落語家の古今亭雄介さんと三遊亭好青年さんのお二人です。インバウンドが絶好調な国内景気、そんな中海外に向けて日本の伝統芸能を発信する、そしてその座組が TBS ラジオということで多くのメディアで取り上げられ話題となっていました。 TBS ラジオと言いますと、ポッドキャスト界隈でも非常に多くの人気番組を輩出しています。例えばオーバーザさん、そして安住さんの番組などなどです。ですから、そんな TBS ラジオがですね、世界に向けた情報発信ということでは非常に興味深いですね。そしてお二人ともご自身で、英語が堪能ということですから、期待が持てますよね。先週紹介したズンダモンの英語バージョンというわけではなくて、AI の音声の英語と自動吹き替えというわけではなくて、本当にご本人たちが英語で発するということでは期待が持てそうですよね。実際、お笑いの渡辺直美さんのポッドキャストも海外ではものすごく人気ですからね。現在のところ、Spotify のフォロワー数としましては、残念ながら1000にいかない数字ではあるんですけども、今後に注目していきたいですね。ちなみに、国内の落語配信でフォロワー数を多く獲得している人気の番組2つ紹介しましょう。その1つが渋谷落語のポッドキャスト枕です。こちらはですね、Apple Podcast のレビュー投稿数が777件という圧倒的なフォロワー数を獲得している落語関連の人気ポッドキャストです。すでにもう300回近い配信が行われており、本当に落語初心者の方が聞いても非常に分かりやすい、楽しく聞ける番組になっています。そしてもう一つが、立川こしらさん、霊霊社まるこさん、広瀬和夫さんがメインパーソナリティとなる新日本の話芸ポッドキャストです。こちらもですね、 Apple Podcast のレビュー数だけでも251もあるという超人気番組です。すでに配信もですね、700回近い配信が行われており、各回非常に人気です。何でしょうね、日本の伝統芸能だとしても、実は日本語のまま配信した方がいいという場合もあるんですよね。実際、日本語を学ぶみたいなポッドキャストでも、日本語だけ喋っている番組でも、多くのフォロワー数を獲得している人気番組もあるんですよね。確かに私たちが英語を勉強しようと思った時に、英語と日本語で解説してくれる方がいいとはいえ、ある程度分かってくると、簡単な英語であれば英語だけの場合がいいという方もいらっしゃいますよね。ですので、このあたりは何が正解というわけではなくて、きっちりターゲットやコンセプトをはっきりさせた上でどんどん展開していくということがセオリーかなというふうには思いますが、こちらの番組今後どうなっていくか注目していきましょう。ではどんどんいきましょう。今週もですね、ポッドキャストたくさん立ち上がっています。 YouTube でも人気のクイズバラエティチャンネル、クイズノック。そちらをですね、制作を手掛ける株式会社バトンがですね、共用ポッドキャストを立ち上げています。出演はクイズノックの方ではないんですけども、制作の方もですね、哲学など、その道に詳しい方がトークをしています。シドニー・イシイと一軒目ポッドキャストが、ランキングに入っていますね。そして人気 VTuber レーベルの2時3時の人気 VTuber である四季凪明さんが番組を始めました。人気 VTuber ということだけあってですね、多くのファンを持ち、 Spotify の急上昇ランキングではなんと最高位2位までつけたという番組になっています。最近 VTuber の番組が増えていますけども、継続的に音声配信の新たなファンを獲得できるかは未知数です。今後に注目していきましょう。あとですね、先週お伝えしました安倍貞夫さんと松たか子さんの番組のポッドキャスト、公開収録がもう行われたそうです。そしてなんと1000人ものファンが押し寄せ、大盛況を収めたそうです。いやー、すごいですね。あとは海外ですと、人気アーティストの世界的アーティストのテイラー・スウィストさん、彼女がですね、ご自身の恋人のポッドキャストに登場した時に新しいアルバムの話をされて、そしてそのことがニュースで話題になるなど、やっぱり海外は音声配信への注目高いなと思うニュースですね。オーディオ関連いきましょう。Amazon Audible 日本進出10周年なんですね。CEO のインタビューが掲載されていました。和田秀樹さん、脱マンネリ思考、オーディブル版が8月14日より配信開始だそうです。国内オーディオブック配信プラットフォームのオーディオブック JP、 こちらがですね、30日間の無料キャンペーンを行います。新しい動きを一つご紹介しましょう。ユニバーサルミュージック、世界的に有名な音楽レーベルですけども、こちらのユニバーサルミュージックがですね、 80年代日本のポップシーンを席巻しましたオフコースというグループがあるんですけども、そのベスト版をですねアナログレコードで発売するというニュースが話題になっています。レコードというのは珍しくはないんですけども、今回はですねそのレコードを買うとハイレゾ非常に高音質な音源データもついてくるということで、デジタルとアナログのハイブリッドのベスト版ということで新しい動きだと思います。11月発売なんですけども、価格は6600円。どちらもですねアナログでのラグジュアリーな音楽視聴、そしてデジタルの圧倒的な高音質という2つをですね手にすることができるということでは、そのレビューが視聴体験が本当気になりますね。11月が楽しみですね。音声ガイド界隈では元宝塚女優の月城かなとさんが音声ガイドを務める国立西洋美術館で開催中のスウェーデン国立美術館展が話題となっています。非日常感を味わえるアートと、そして舞台という世界で非日常感を提供する元宝塚スター、非常に共通点がありそうですよね。ファンの方垂涎の展示になるんではないでしょうか。制作関連では今週はですね新たな収録スタジオがオープンしました。それがですね長野県塩尻市にありますゲストハウス基地です。こちらはですねゲストハウス付きの収録スタジオということで、クラウドファンディングで改修費用を募り、そして成功もした収録スタジオになります。そして8月8日にオープンを行い、宿泊としての第1号のお客様も見送ったということで、好調なスタートを切って SNS で話題になっていました。機会があればぜひ私も行ってみたいですね。お近くの方は行ってみてはいかがでしょうか。
ハッシュタグクリエコ。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2025年8月8日ウェブメディア海洋の記事です。 VTuber も使うカラオケ歌っちゃおう、無償利用の規約が変更、カバー動画の非公開相次ぐ。
今週は著作権に関する話題です。この話題界隈では非常に大きなトピックになっていましたので、自分事として対応に追われた方も多いんではないでしょうか。そして初めて聞いたという方も著作権に関することなので、ぜひ聞いていただきたいと思います。カラオケ歌っちゃ王は王様の王なんですけども、こちらは YouTube チャンネルでして、株式会社トモミュージックが提供するカラオケ音源の配信チャンネルなんですね。ですからその YouTube を見ますと、人気楽曲、例えば米津玄師さんとか YOASOBI さんとかの人気の曲のカラオケ音源が動画で流れるというチャンネルなんですね。 J-POP を中心に1万曲以上の楽曲を YouTube で聴けると、カラオケですけどね、聴けると。そしてその音源をですね個人で楽しむ分には使ってくださいということで、無料で提供もしており、いわゆる歌ってみた配信の界隈では定番の音源サイトとして有名でした。スタンド FM やラジオトークなど多くの配信サイトで利用されていた音源の一つかと思います。こちらが2025年6月23日に規約変更をしました。どう変更したのか引用します。収益化している配信者、個人事務所を問わず収益発生を伴う利用は対象外となり、有償利用の範疇に変更です。そしてこの文言なんですけども、多くの問い合わせが殺到し、そしてその問い合わせ結果を公開した多くの SNS からまとめますと、収益化の資格がある個人事務所問わず収益発生を伴う利用は対象外、有償利用の範疇にということなんですね。つまり YouTube であれば、例えば1000人以上ですとか、いわゆる収益化の対象となっている、収益化を申請してるしてないは別として、もう対象の条件を満たしているという場合には有償で使ってくださいとなります。そしてスタンド FM など、もうそもそも誰しもが収益化ができるというプラットフォームにおいては、もう必ず有償のものを使ってくださいということになったんだそうです。もともと6月23日で変更された内容は特に公式から告知があったわけではない。これは界隈で大きな衝撃が走りました。きっかけはですね、有名トラックメーカーのケンタックスさんという方がですね、変更になっているということを SNS で発信したところ、瞬く間に話題になったということなんですね。 ですから、そのことに気づいた方は、無料で使ってはいけないと、6月23日以降、収益化の資格があるとみなされる配信については、有償対象になるということですので、その日以降の音源や動画を削除した方も多いということになります。ですので、このことを今回、私の配信で初めて知ったという方は、必ずカラオケ歌っちゃおうで SNS などで検索をしてみてください。おそらくですね、多くの歌ってみた配信の方が引っかかるんじゃないかなと思うんですよね。今回の件は、もともとカラオケ歌っちゃおうの利用規約の中に予告なく変更するという文言があったため、利用者側がとにかく騒然となる事態となったわけですね。逆に言えば、無料のはこういうリスクもあるものなんだと。いうことを踏まえて、使う側は使わせてもらうということしかないなということを改めて感じさせる事案になったかと思います。これ以外にもですね、フリー素材を使われている方はぜひ規約の変更などを改めてチェックしてみてください。いろいろながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報を発信をしています。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。行楽の帰り道に高速道路の事故現場に遭遇してしまいまして、もちろん事故に巻き込まれたわけではないんですけども、事故の処理が行われる前のところも通り過ぎることができましたが、いや本当皆さん事故にはお気をつけください。玉突き事故で非常に気の毒な思いと怖い思いとが錯綜する複雑な思いで運転を続けました。皆さんどうぞ安全運転でお過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。素敵な週末お過ごしください。お相手はかぐわこと吉田よしひこでした。ではでは、
バイバイ。